私が韮崎の住民になって丸9ヶ月が過ぎようとしています。それまでの生活との違いはいくつもありますけども、特に挙げるならば車を所有したことでありましょう。約14年間生活の中の交通手段といえば徒歩、電車、少し自転車というふうでありましたので、この違いというのは非常に大きいものであります。車を所有するっていうこの生活というのは、韮崎教会に赴任することが正式に決まってから赴任するまでの数ヶ月間に準備しなければならないことが数々ありましたけれども、そのことの優先順位の上位にあったのは車のことでありました。以前清里や長坂で生活していた経験もありましたし、いろいろなことを考慮しますと車を持たなければならないというのは分かりきっていたからであります。まあ、その時にはいざというか車を買うとなりましたら、韮崎に引っ越してから買えばいいと思っていたのですが、いろいろ調べましたところ、それでは納車までに時間がかかってしまって、しばらく車がない状態になるということが分かりまして、結局東京にいる間に買ってしまおうということになりまして、まあ、ちょうど去年の今頃であります。20分ぐらい歩いてディーラーに行きまして、そこですぐに契約してしまったんです。まあ、東京は歩いて車屋さんに行くっていうですね、ちょっとここでは考えられないですけども、歩いて車屋さんに行くという、そんな状況でありました。まあ、車を所有している方ならお分かりかと思いますが、購入するにあたっては、まあ、いろいろ車をどの車にするかとか、色だとか、まあ、装飾品、オプションというものをいろいろ決めなければならないことがたくさんあるんですね。本当にまあ、そういう経験が久しぶりだったのでですね、改めて、ああ、もう大変なことだというふうに思ったわけであります。まあ、その時もオプションをどうするかということで大変でありました。いろいろ考えました。まあ、オプションというのは、例えば、まあ、霧やガスがかかっている時に視界が悪い、そういう時にですね、こう使うフォグランプ、安全に走行するために使うフォグランプとか、車の中で見られるテレビだとか、車体に傷がつきにくくなるようなコーティングをするとか、まあ、シートの柄を変えるといったアクセサリー的なものまである、もう実にたくさんのオプションがある。まあ、言うまでもなく、そのオプションをつければつけるほどお金がかかるわけでありますから、あれもこれもみんなつけるわけにはいきません。しかし今回、これはどうしても必要だと思ったこと、その2つのオプションをつけました。一つは今申し上げましたフォグランプであります。そのフォグランプというのは、まあ、標高の高いところを走るということもありますし、また視界が悪くなった時に安全に走れるようにということで、これは欠かせないと思いまして、これはつけましょうということになりました。でもう一つは、自動車の走行時に現在地や目的地までの経路案内をしてくれる電子機器、カーナビゲーションであります。カーナビとかナビとか略して呼ばれることが多いでありますけども、まあ、これは、まあ、以前清里長坂で車生活をしている時にはなかったものであります。数年前東京で初めてナビ付きの車に乗せてもらった時、カーナビがですね、右です、信号を左ですとかですね、こう300メートル直進ですなどと喋り出す、まあ、これは非常な衝撃を受けました。また地図までそこに映し出されるということですね、非常な衝撃を受けました。まあ、私はとにかく方向音痴ですので、まあ、この先車を持つような生活になった時にはナビ付きの車に乗ろうとその時思った。それはよく覚えているんですね。そしてついにそれが現実のこととなったわけです。まあ、そのナビ付きの車に乗り始めて9ヶ月、まあ、使い方にもだいぶ慣れてきまして、大変助けられています。まあ、しかし白状しますと、目的地を設定してカーナビの案内通りに走っていても道を間違うことがあります。ナビがこの先700メートル右方向です、ご案内する、あ、そうか、 しばらくするとこの先300メートル右方向です。あ、もうすぐ右だな、意識する。そしてさらに進むと間もなく右方向です、こう言うんです。その時間もなくなのにすぐの右に曲がってしまう、すぐの右方向に曲がってしまうという、これは方向音痴というかおっちょこちょいっていうことなんでしょうけども、そういう間違いをたびたびします。まあ、そういう時には曲がるはずではないところで曲がってしまった時というのは、その直前まで、もうこの通りに行けばいいんだということでですね、安心して、まあ、その通りに行けば安心だ、目的地までつけるというふうに安心しているわけでありますけども、もうその間違った途端にですね、突然慌てるんですね。で、焦ってですね、不安になるんです。どうしようどうしようってことになる。しかしカーナビは至って冷静であります。すぐさまその画面に再検索中というふうに出会ってですね、道案内を続けようとするんです。違う道に行ってもその道から確実に目的地へと通じる道をちゃんと教えてくれる。これにはもう何度も助けられました。本当に何度間違ってもですね、ちゃんとそこからですね、右です左ですって言ってちゃんとこう導いてくれるって、本当にこれには助けられました。今これからもきっと助けられるというふうに思います。まあ、今日与えられているマタイによる福音書の御言葉というのは、クリスマスの出来事の一場面、いわゆる三人の博士の箇所であります。まあ、三人の博士というのは東の国の占星術の学者たちであります。つまりユダヤから遠く離れた異邦人の国で、星占いや魔術、夢解釈といったことで人の運命や世の中の動きを人々に伝えることを生業としていた人たちであります。その3人が星に導かれて旅立って、創造主なる神の一人子、救い主メシアとしてこの世にお生まれになったイエス様に出会って、そして別の道を通って自分たちの国に帰っていったっていう、これが今日示されている聖書箇所であります。まあ、ここでこの3人の博士というお話、非常に有名なお話でありますけども、しかしここに登場してくる人物というのは他にもいるんです。ユダヤを治めていたヘロデ王、エルサレムの人々、そして祭司たちや律法学者たちもいます。この人たちもユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですという、この占星術の学者たちの言葉から、救い主がお生まれになった、メシアが生まれたんだということを知った人たちであります。しかしこの3人の博士とそれ以外の登場人物たちの描写というのは対照的であります。ヘロデ王はイエス様がお生まれになったということを知らされただけで不安に思ったって言うんです。不安に思った、不安を抱いた。エルサレムの人々もヘロデ王と同じく不安を抱いたと聖書はこう記すんです。しかし3人の占星術の学者たちは、3人の博士たちは喜びにあふれたというふうにある。これは対照的であります。その違いの原因は何か、なんでそんなに対照的なのか、それはお生まれになったイエス様のもとに向かうか向かわないか、それだけです。その違いであります。